運営委員会委員長賞、本所の絆、作設楽菊子。転勤初日の朝は早くも冷たいビル風がギリギリと背中を突き刺していた。さあ、今日から新しい毎日が始まる。緊張と期待感と胸いっぱいに膨らませ、私はこの墨田区で第一番目のお客様になるであろう M さん宅に所長と同行訪問した。自転車に乗るのは一体何年ぶりだろうか。ブレーキがキーキーと情けない音を立てていた。いないか。おもむろに携帯電話をポケットから取り出し、彼は電話をかけ出した。もしもし、おはようございます、ヘルパーです。今お宅の前で待っていますので戻ってきてくださいね。初日早々不在だったことに出鼻をくじかれ、下を向いている私に彼は優しく話しかけた。携帯持って出て行ったんだから今日はついていますよ。もうすぐ帰ってきますから。そして10分後、彼女はバスから降りてゆっくりとこちらに向かってきた。ミンクのロングコート、ハスにかぶった黒い帽子には大きなバラのブローチ、柔らかそうに波打つ巻き髪、藤色の大きなサングラス、真っ赤な口紅。小柄な彼女が華やかに大きく見えた。女優だと思った。日の当たらない路地裏、店内でひときわ目を引く大きな飾り熊で、揃いの町内飯店、並んで総見えを切っている提灯、本所の息が埃とともに薄暗い店の中を埋め尽くしている。私は初日から M さんに圧倒され、この情景に心を奪われたが、彼女は最愛のご主人を癌で亡くし、二人で切り盛りしてきたこの居酒屋を閉めてからもその思い出の中に埋没していた。三社祭りで町内みこしを担ぐ彼の写真が大きく引き伸ばして飾ってある。お父っつぁん、なんで一人にしたんだよ。彼女は時折ふと真顔になり、うめくようにつぶやいた。そして二人だけの世界から出てこようとしない M さんを病は襲った。ピック病。脳の前頭葉や側頭葉に萎縮が見られ、特異的な人格の変化をもたらし、同じ行動を繰り返すなどの行動異常が出てしまう。初老期に万引きで警察に保護され、ピック病が判明した、などのケースが見られる。M さんも目覚めるとすぐに風呂に入り、化粧を手早く済ませ風のように出ていく行動異常が出現していた。行き先は毎日同じだ。バスに乗り、行きつけの喫茶店でモーニングを食べ、並びの和菓子屋さんにより自宅に戻る。好転でもその行動は変わらなかった。膝に水が溜まった足を引きずるようにして出て行った。さらに、一人暮らしであることも彼女のその行動に拍車をかけた。ビルとビルの間に挟まれた路地裏の風は凄まじい。いつものように彼女の居酒屋に向かうと、角の蕎麦屋のおじさんが顔を出した。おはよう。今日は30分くらい前に通ったよ。もうすぐ帰ってくるよ。いつもすみません。少し待ってみます。あんた方も仕事とはいえ大変だ。ご苦労さん。そっけないものの言い方に、溢れるばかりのいたわりが込められている。コンクリートから伝わってくる底冷えに背中がゾクッとする。手も足もガチガチと音を立て、風に吹き飛ばされそうなこの体からムクムクと元気が湧いてくるのはいつもこんな時だ。あったかいぜ、東京。M さんはとびきり陽気な人だった。すれ違いざま、手当たり次第の人に声をかけ、ご近所付き合いは上々だ。よ、キムタク、おはよう。お、長谷川和夫、今日もいい男だね。さすが元おかみ。似ても似つかぬ風貌を前にしても嫌味なくさらっと言ってのける愛嬌がある。60歳を過ぎても匂い立つ粋な色か。問題行動を起こしても近所の目はいつも温かで。お帰りなさい。今日もかっこいいね。おはようヘルパーさん。さあ、ジェニジェニ。ゼニを送れでござんす。ゼニとジェニを引っ掛けて、彼女は歌いながらツイストを踊ってみせた。 どこにも行きたくない、ずっとこの家にいたいと言い張る母への条件として、娘さんは家事一切を本人が行うよう断言した。今までやってきた動作を継続することで、認知症の進行を予防し、在宅生活を続けさせてあげたかったのだ。しかしそれは生半可なことではなかった。ヘルパーが何でも家事を手伝ってしまうのではなく、促し、見守りをしながら本人に布団を上げさせ取り乗せは、部屋の掃除をしてもらう。彼女はすぐにでもここを飛び出そうとじりじりしている。切るか切られるかの真剣勝負。今、この場の空気を読み違え、無理やりな支援をしてしまえば即座に彼女の人格は豹変する。M さんはいつも正直で必死だった。命綱である携帯電話の充電器もどこかにしまってしまう。2階から外に向かってコップの残り水をぶちまける。鳥の糞もひょいと投げ捨てる。あの手この手で逃げ出そうとする彼女を引き戻し、精魂尽き果てケアが終了する。戦い切った2人はまるで同志のように肩を組み、いつまでも笑い合った。ホームヘルパーの醍醐味は1対1で真っ向勝負ができることだ。猫の目のようにくるくると変わる彼女に、こちらも女優さながらの演技で瞬時に声色や態度を変え、決められた時間内でケアプランに沿ったサービスを提供する。それは神経を摩耗する大変な仕事であったが、私たちは地域の方々に勇気や元気をいただき、日々助けてもらっていた。キムタクと呼ばれていた青年が向こうから挨拶をしてくれるようになった頃、M さんの病状は悪化の一途をたどった。杖を持って行ってもすぐにどこかに忘れて帰ってきてしまうため、転倒が絶えなかった。毛皮のコートの痛みも激しくなったが、それでも脳の回路は彼女に、モーニングに行け、と指令し続けた。義母と小さな子供を抱えた娘さんの来訪も頻回になったが、顔には疲労の色が濃く現れていた。夜間も出歩くようになったとお向かいの長谷川和夫さんが教えてくれた。お互い様だよ。いつも近所の人はそっと見守っていてくれた。そして、M さんは警察に捕まった。恐れていた万引きが始まり、無銭飲食も頻繁になった。毛皮のポケットの中には溢れんばかりの盗難品が突っ込まれていた。それからすぐ、彼女は東京郊外の施設に入所した。これでよかったのでしょうか。私がもっと頑張れば。娘さんの涙が痛々しかった。東京の水に馴染み始めた私の心の中に、ぽっかりと大きな穴が開いた。ヘルパーさん。暑くて長かった夏がやっと終わり、急ぎ自宅で冬が来た雑踏の中で M さんそっくりの声がした。娘さんだ。今ね、やっと母が落ち着いて、友達もできて毎日笑顔で楽しそうなんです。一時は私も自分を責めてばかりでしたけど、施設の方々に本当に大事にしてもらっている姿を見て、これでよかったんだなって、そう思えるようになりました。今まで本当にありがとう。そう言いながら娘さんはあの時とは違う、安堵の涙顔で深くお辞儀をした。去年は全く余裕がなくて、赤や黄色に染まった景色を眺めるゆとりはなかった。隅田川を鮮やかに染め上げる対岸の赤。東京の紅葉はこんなにも美しい。転勤して1年が経ち、寒くなった街並みをやっと思いを込めて見られるようになった。墨田区で初めて出会ったお客様、あの粋な姉さんやご町内の笑顔にまた会いたくて、今日も私は自転車を走らせる。ヘルパーさん、一緒にモーニング食べに行こう。茜色に染まった街灯から、ふっと懐かしいハスキーボイスが聞こえてきた。